次の次の日曜日、私たちは日本ルーテル神学校、日本ルーテル学院大学の白井幸子先生をお迎えして、白井先生からお話を聞く機会がございます。特に、そのタイトルはですね、対話の始め方間違っていませんか、こういうテーマで、講演を予定をしております。対話の始め方間違っていませんか。人とどう接するかということが、このお話の主題になってまいりますが、白井先生というのは、あまり聞きなじみのない専門用語ですが、交流分析という臨床心理学の手法を使って、どんな対話を相手の人とすればよいか、そんなお話を分かりやすくしてくださる予定にしております。今からどうぞ楽しみにしていてください。聖書に書いてある事柄、イエス様の教えというのは、大雑把に二つに分けると、一つは私どもと神様との関係について、もう一つは私とあなた、私とあの人、つまり人と人の関係、人間関係についてイエス様は語っております。そして今日の御言葉はこの2つのうちの2つ目、人間関係にスポットが当たっております。で、罪っていうことを考えた場合も、この2つの区別というのは大事でございまして、神様に対する罪、それから人に対する罪、こういうふうに区別をして考えると分かりやすいかと思います。今日のイエス様の御言葉の一番最初の言葉、人を裁くな、人を罪人だと決めるな、許しなさい、与えなさい、こういうふうにイエス様はおっしゃっているわけですが、これすべて人とどう接するか、信仰者としてイエス・キリストに従う者として、私の隣人に対してどういうふうに接していくか、関わるか、これを中心にイエス様はここで語っているなっていうことが分かってまいります。で、人とどう接するかっていうことを考えようとしますとですね、どうしても私たちはその難しさっていうことをまず考えてしまうんです。考え込んでしまう。ですからそういうタイトルの本がよく売れるんです。ちょっとインターネットでパパッと検索してみたら、例えばこんなタイトルが一番トップに出てきました。人間関係がしんどいと思ったら読む本、これそういうタイトルの本です。その次に出てきた本のタイトルが、人間関係にうんざりした時に読む本、3番目のヒットが、人間関係を良くする17の魔法、これがベスト3です。これすべて、人間関係って、人との付き合いってしんどいんだなっていう負の思い、マイナスの思いが私どもの心の中にどうも溜まってしまっているから、そんなふうにこう思えてきてしまって、人間関係難しいんだなって決めつけてしまっているからじゃないでしょうか。でもそうなんでしょうか。 本当に人間関係とそんなにしんどくってうんざり鬱陶しいものなんでしょうか。聖書を前にしたとき、私たちの問いはそこから始まるのであります。本当にそんなにうんざり？そうじゃない。喜びも楽しみも実は私たちは人からいただいているんです。たくさんもらっている。人と接することで生活は楽しくなるっていうことを忘れていないでしょうか。人と接する、付き合うって難しいってこう思い込んでしまう。でもよくよく考えてみれば、これ当たり前のことなんですけれども、私たちって人と一緒でなければ生きていけないんです。他の人が言ってくれるから私たちは生きられるんです。言い換えるならば、人との出会い、人と接する、これは神様からの恵みなんであります。それをしんどいとかうんざりだとかうざいだとか、そんなマイナスの発想で曇らせないようにしたい、そういうふうに思います。ではどうすればいいでしょう。神様からいただいたこのような恵みを、私どものマイナスの勝手な思いでかき消さないためにどうすればいいか。いつもいつまでもそれを恵みとして大切にする方法、今日の御言葉にそのヒントがございます。今日の福音書でイエス様はたくさんのことを言っているなっていうふうに私も思います。裁くな、罪人だと決めるな、許しなさい、与えなさい、まあ動詞だけピックアップしてもこんなにいろいろ出てくるわけでありますが、一つ一つを全部守る、あるいは実行しなければいけないのでありましょうか。まあ聖書をパッと読んだ時にですね、こういうふうに一つ一つ書いてあると、これを実行するっていうふうにこう思いがちなんでありますが、そういうふうに読むのではなくて、このような言葉を語ったイエス様の本音を私たちは知りたいし、知るべきなのです。一体どういうような思いからイエス様はこのような言葉を畳みかけていったのでありましょうか。その中心的なメッセージを探り当てたいと思うのであります。ではその中心的なメッセージがどこにあるかと言いますと、今日のところのその前のところなんですが、31節にこういう言葉がございます。人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい。人にしてもらいたいとあなたが思うことをあなたが人にして差し上げなさい。人にしなさい。そのように主は私たちに語りかけております。私はあなたがイニシアティブを取ってまずアクションを起こす、これを主は求めているのであります。でこの時にこのイエス様の言葉を受け止めてそれをしようとこう思う時にですね、一つ注意したいことがあります。それはこういったイエス様の促し命令を立法的に受け取ってしまうこと、これをその通り実行しなければいけないのだ、こういう読み方、これは気をつけて、いただきたいと思います。初めて聖書の言葉に触れて、そしてその聖書の権威のゆえに教えを文字通り受け止め、そして実行していこうという真剣さ、そしてその意気込みというのは本当に素晴らしいと思います。私自身 20代の時に初めて聖書を読みました。その青年の頃の読み方というのはやっぱりそうでした。これを実行していこうって思いました。で、今でもそういった読み方、その時の受け止め方というのは貴重な体験だったというふうに思っております。けれども、やはりまず最初にすべきは、聖書に書いてある事柄を一つ一つしらみつぶしに実行しようと頑張ることではなくて、このように語ったイエス様のお心の中心にあるのは一体何なのか、この中心メッセージを理解することでございます。私たちってとかく自分を被害者だというふうに考えたがります。そして聖書の御言葉を読むときというのは特にそうです。傷つけた側じゃなくって、私たちって傷つけられたものとして聖書を読むという習慣があります。誰かに傷つけられて嫌な思いをして今落ち込んでいる、そういう時に聖書をパラパラッと開いて御言葉からヒントを得ようとする。傷つけられちゃったから今神様の憐れみと恵みを欲しい、そんな思いから御言葉に向かう、こういう傾向がございます。だけれども忘れてならないのは、そういう私たちもまた人を傷つける側にもいるということであります。加害者でもある。あまり法律的な言葉は使いたくないですが、あえて強調するために、加害者でもあるということであります。私たち自身が人を傷つけ、恥ずかしめ、人を裁き、人を罪人を呼ばわりしている時があるんです。しかしそのことに気づくのが実に遅い、なかなかできないという現実を抱えております。自分が傷つけられることには敏感なんだけれども、人を傷つけることには結構鈍感なんです。私たちって鈍感だからこそ、人を傷つけてしまう自分というものに、自分というものを聖書の言葉によって発見していきたいんであります。自分の罪に気づいて、そして悔い改めへと促され、神様の許しを請う。聖書の中にはこのプロセスをたどった有名なお話はいっぱいありますが、特にその中でもダビデのお話は有名でありましょう。イスラエルの王ダビデが自分の部下の妻バテシバと通じてしまい、それが原因でバテシバの夫ウリアを戦場の最先端に、一番先頭に陣取らせて戦死させるというむごいことをダビデはするのであります。しかし彼はそれがそういうむごいことだとは全然気づかなかった。まあ王様だったからでありましょう。王様だったらこのぐらいのことをしたって全然心は咎めなくなるのかもしれません。そういうのが王様という地位なのかもしれません。自分の犯した大きな罪に全く気づかなかったんです。で、ある時、このダビデの友人でもあったナタンという預言者がそれとなくダビデに言うんであります。例え話を使ってですね。で、ダビデにそれとなくナタンがあなたは大変なことをやったんだよということを語った時に、ダビデは一言言いました。私は主に罪を犯しました。 このようにダビデは悔い改めるのであります。その時ダビデが主に向かって歌った歌、祈り、詩編の51編にありますダビデの歌、それを私どもは捧げ物をする時の奉献唱で歌うのであります。聖書の言葉が私たちの罪深さを指摘し、そして私たちがそれに気づく。ダビデの経験は私どもにとっても重要な意味を持ってくるのでもあり、持ってくるのです。確かに私たち被害者になることもあるかもしれませんが、同時に加害者でもある。で、聖書はそのことに気づかせてくれるのです。私たちを悔い改めへと導いてくれるのであります。傷ついた時、重荷を背負い込んだ時、主イエスの言葉は私たちを励まし慰めてくださいます。そしてまた今度は私たちが人を傷つけてしまった時、聖書の言葉は私たちをダビデのように自分の不甲斐なさに気づかせ、おごり高ぶる心を鎮め、そしてもう一度心低く謙虚にしてくれるのであります。イエス様の数ある珠玉の言葉、その中心メッセージは何か、先ほどもそういう問いかけをしましたが、それは人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい、このように先ほど申し上げましたが、今日の一つ一つの御言葉も実はすべてここにつながっていきます。で、どうつながるかと言いますと、今日私たちが聞いているこの御言葉は、まずあなたからしなさいということを語りかけているのです。人を裁くな、そうすればあなたも裁かれない。人を罪人と決めつけるな、そうすればあなたも決めつけられない。許しなさい、そうすればあなたも許される。与えなさい、そうすればあなたも与えられる。いずれもまずあなたがそうしなさい、このように主は呼びかけているんですね。まずあなたが。で、この考え方は、人にしてもらいたいとあなたが思うことをまずあなたが人にしなさい、この教えにつながっていきます。あなたがそう思ったら相手が動いてくれるのを待っているんじゃなくって、まずあなたの方からやってごらん。裁かれたくないってあなたが思ったなったら、まずあなたの方から裁かないこと、許されたいなって思ったら、まずあなたから許しよう。まずあなたから。神様と人間、そして人間と人間、この二つの関係があると申し上げました。で、この区別ははっきりとつけていきたいんであります。一緒くたに考えない。神と私の出来事は、私とあの人の出来事とは違うんであります。で、今日は私たちは神様と私ということよりも、むしろ私とあの人、私とこの人という人間関係を学んでいるわけであります。で、その場合、そこに好ましいものを築いていくためにはですね、受け身で待っているのではなくって、まずあなたからそうしなさいというのがイエス様の教えであります。相手からモーションをしてくれるのを待っ ていたらいつまでたっても埒は明けません。こういうのが今日の御言葉で、これは確かにチャレンジです。私たちにとってチャレンジじゃないでしょうか。遠慮がちですから私たちってね、どうしても自分から先にっていうのはなかなかできないものですから、自分からというのがこれが一番難しい。しかしぜひとも今日のこの主イエスが示したことをチャンスと受け止め、これを実践していきたいものであります。昨日も激論2とこの4人のパネリストを迎えて、議論の場にたくさんの人たちが詰めかけておりましたが、 99% の人たちに届く言葉、ね、これがテーマでありました。どうやったら 99% のイエス様を知らない人たちにイエス様の言葉が届くだろうかというテーマで激論を行いました。このまず私からっていうのは、私はきっとその人に届いていくと思うんです。言葉が 99% の人に届いていくはずです。そしてクリスチャンとしての証になっていきます。皆さんの環境において、職場や学校や家庭において、ぜひこの御言葉を生かしてみてほしいというふうに思うのであります。神様との関係では私たちは受け身でいいんです。受け身であるべきです。神様に全てお任せしていれば私たちは救われるのであります。そういう恵み幸いを本当に感謝のことにいただいておりますけれども、この世界に人と共に生きている限り、あの人、この人に対しては受け身でいるとことは進まないのです。自分と神様の間の受け身の関係は人と人との間ではなかなか成り立たない。人間関係をより良くしたい、そう思うならまずあなたから、まず私からやってみる。あなたがまず裁かない、あなたがまず決めつけない、あなたがまず許す。そうすると人があなたを裁くこともない、罪人扱いされない、二人の間で許しが起こるのであります。人間関係ってしんどい、人間関係はもううんざり、そんな言葉が飛び交う今の時代、そんな言葉ばかりしょっちゅう聞いていると、人間関係って本当に面倒くさいなっていうふうに、嫌なもんなんだなっていう思いが知らず知らずと私たちも心の中に刷り込まれていってしまいます。でもそうじゃない。それを今日この場で私たちは確認したいと思います。人と人とのつながりは実は祝福と恵みの源であります。喜びはまさにここから泉のごとく溢れるのであります。それには今日の御言葉に倣って、まず私から、2週間後にお招きする白井幸子先生はおそらくそのお話の中でこの言葉を使われると思います。プラスのストローク、ぜひこの言葉を今日覚えてください。キーワードです、プラスのストローク。この言葉を使って人と人とのつながりを気持ちよくって楽しくって、そして力強くできる方法を具体的にお話をしてくださいます。今から期待していきましょう。お祈りします。主なる神様、 たくさんの恵みを私たちは周りの人たちから人との出会い接する中からいただきます。ありがとうございます。その中で時々私たちはヘマをしてそして関係を崩したりしますが、どうかしよう、あなたの御言葉によっていつもそれを修復しようという思いを私たちにお与えください。そして喜びの源がここにあることをあなたが私たちに気づかせてください。イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。